第5課1月25日から2月1日神の愛の怒り。1月25日安息日午後、暗唱聖句。しかし神は憐れみに富まれるので、彼らの不義を許して滅ぼさず、しばしばその怒りを抑えて、その憤りをことごとく振り起こされなかった。詩編78-38、口語訳。しかし、神は憐れみ深く、罪をあがなわれる。彼らを滅ぼすことなく、繰り返し怒りを鎮め、憤りを尽くされることはなかった。詩編78-38、新共同訳。今週の聖句。詩編78編、ヨナ書4-1-4、マタイ10-8、マタイ21-12-13、エレミア書51-24-25、ローマ12-17-21。今週のテーマ。神の憐れみはしばしば称賛されますが、神の怒りという考えを不愉快に思う人は大勢います。彼らは、神が愛であるなら、決して怒りを表されるはずはないと考えます。しかし、その考えは間違っています。神の怒りは、まさに神の愛から生じるのです。旧約聖書の神は、怒りの神であり、新約聖書の神は、愛の神であると主張する人もいます。しかし、神は唯一であり、旧新約聖書において同じ神として掲示されています。愛である神は悪に対して怒られますが、それはまさに神が愛であられるからです。イエスご自身も悪に対して深い怒りを表されましたし、新約聖書は神の正しく適切な怒りについて何度も教えています。神の怒りは常に、悪と不正に対する神の正しく愛に満ちた反応です。神の怒りは完全な善と愛に突き動かされた義憤であり、すべての被造物の繁栄を願ってのものです。神の怒りは、悪と不正に対する愛の適切な反応に過ぎません。したがって、悪は神を刺激して、劇場に駆り立て、悪の犠牲者には好意を、悪の加害者には反感を抱かせます。つまり、神の怒りは、神の愛のもう一つの表現なのです。1月26日、日曜日。悪によって悲しむ。聖書の神は正義を愛し、悪を憎まれます。それゆえ、罪と悪は神を刺激して劇場に駆り立て、その劇場は抑圧され、虐待されている人々のために表されます。また、ある人の悪が主にその人自身に影響を及ぼす場合でも、表されることがあります。神が悪を憎まれるのは、たとえ自らが招いたものであっても、悪が常に神の被造物を傷つけるからです。聖書の物語の中で、神は、聖書学者たちが、反逆のサイクルと呼ぶものによって、繰り返し怒りに駆り立てられておられます。そのサイクルとは、次のようなものです。人々が神に反逆し、 悪を行う。時には子供の生贄やその他の忌まわしい行為など、神の目に忌み嫌われる恐ろしい残虐行為を行う。神は人々の決定に従って退かれる。人々が周辺の国々から抑圧される。人々が救いを求めて神に叫ぶ。神が寛大に人々を解放される。人々がしばしば以前よりもひどい形で再び神に反逆する。しかし、このようなひどい悪と不誠実のサイクルにもかかわらず、神は人間の不誠実に限りない誠実さ、辛抱強い忍耐、驚くべき恵み、深い憐れみをもって繰り返し対処されるのです。問い1。詩編78編を読んでください。この箇所は、神の民の度重なる反逆に対する神の対応についてどんなことを伝えていますか？聖書によれば愛と正義は絡み合っています。神の怒りは悪に対する愛の適切な反応です。なぜなら悪は神が愛する人を常に傷つけるからです。神が恣意的に、または不当に激怒したり、怒ったりされた例は聖書にありません。また、神の民が繰り返し神を見捨て、裏切る一方で、神は何世紀にもわたって、あらゆる合理的な期待を超えた憐れみを、忍耐強く与え続け、ネヘミヤ書 9-7-33、辛抱強い憐れみと慈愛の底知れぬ深さを示されました。実際、詩編 78-38 によれば、神は憐れみ深く罪をあがなわれる。彼らを滅ぼすことなく、繰り返し怒りを鎮め、憤りを尽くされることはなかったのです。間違いなく、あなたは他者に対して行われた悪に怒ったことがあるはずです。では、その感情は悪に対する神の怒りをより深く理解する上でいかに役立つでしょうか。1月27日、月曜日。怒ること遅き神。神が悪に対して怒られるのは、神が愛だからです。神はとても憐れみ深く、恵み深いお方なので、聖書のある預言者は、神が慈悲深すぎると非難したほどです。問い2。ヨナの物語を考え、ヨナ書 4-1-4 で、神がニネベの人々を憐れんで許されたことに対するヨナの反応を振り返ってください。このことはヨナや神についてどんなことを教えていますか？マタイ 10-8 も参照。神の憐れみに対するヨナの反応は主に二つのことを教えています。第一に、ヨナ自身の無慈悲さが現れています。彼はアッシリア人がイスラエルにしてきたことのゆえに彼らを憎み、神が彼らに憐れみを示すことを望みませんでした。これは私たちに対する何という教訓でしょう。たとえどんなに無理もないことであっても、私たちは同じような態度に気をつけなければなりません。とりわけ、神の恵みを受けた者は、恵みがどれほど身に余るものであるかを認識することで、他者にも進んで恵みを与えるべきです。第二に、ヨナの反応は、神の憐れみと恵みが、いかに神のご性質の中心であるかを強調しています。 ヨナは神の憐れみをよく知っており、神が恵み深い神、憐れみあり、怒ること遅く、慈しみ豊か。ヨナ書 4-2 口語訳。なので、ニネベに対する裁きを思い直されるとわかっていたのです。神はすべての人、すべての国を公正かつ慈悲深く扱われます。怒ること遅く、あるいは忍耐深くと訳されているヘブライ語の句は、直訳すると鼻が長くとなります。ヘブライ語の慣用句において、怒りは比喩的に鼻と関連付けられ、鼻の長さは人が怒るまでにどれくらい時間がかかるのかを比喩的に表しています。したがって、鼻が長いという表現は、神が怒るに遅く、忍耐深くあられることを伝えています。人間が怒るのに、さして時間がかからないのに対し、神は非常に寛容で、忍耐強く、恵みを惜しみなく豊かに与え、罪を正当化したり、不正に目をつぶったりなさいません。それどころか、神ご自身が十字架によって罪と悪をあがない、ご自分が正しい方であることを明らかにするとともに、ご自分を信じる者たちを義となさるのです。ローマ 3-25-26 あなたを不当に扱った人に、慈悲や恵みを示せなかったことがありますか？神があなたにしてくださったことを思い出すにはどうすればよいでしょうか。1月28日火曜日、義憤。怒りには不適切な形が数多くありますが、聖書は義憤というものがあるとも教えています。3歳の娘が遊び場で遊んでいるのを見守っていた母親が、突然男に娘を襲われたとしましょう。母親は怒るべきではないのでしょうか。言うまでもなく怒るべきです。このような状況において、怒りは愛の適切な反応です。この例は、神の義憤を理解するのに役立ちます。問い3。マタイ 21-12-13 と、ヨハネ 2-14-15 を読んでください。神殿の使われ方に対するイエスの反応は、神が悪に怒っておられることについて、どんなことを教えていますか？これらの事例において、イエスは神の神殿を清くないものとして扱い、やもめ、孤児、貧しい人々を利用するために、それを強盗の巣にしていた人々に対して、義憤の神の熱情を示されました。マタイ 21-13、ヨハネ 2-16 と比較。神の恵み深い許しと罪人の清めを象徴するはずの神殿と礼拝が、代わりに最も弱い人々を騙し、虐げるために用いられていたのです。この忌まわしい行為に対して、イエスはお怒りになるべきではなかったのでしょうか。マルコ 10-13、14と、マルコ 3-4、5、には、イエスの義憤の例がさらに示されています。人々が幼い子供たちをイエスのもとに連れてきて、弟子たちがこの人々を叱ったとき、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。マルコ 10-13-14。他の箇所では、ファリサイ派の人々が安息日に人を癒すことで安息日を破ったとしてイエスを非難しようと待ち構えていたとき、イエスは彼らに問われました。 安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。マルコ 3-4。 彼は怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、マルコ 3-5、 その人を癒されたのです。ここでのキリストの怒りは、彼らの頑なさに対する悲しみと結びついています。旧約聖書において神の属性とされる怒りが愛の正しい怒りであるように、キリストの怒りは愛の正しい怒りなのです。とりわけ悪がその愛の対象を傷つけるとき、愛が悪によって動揺しないはずがありません。利己的な怒りを義憤として正当化しようとしないために、私たちはいかに気をつければよいのでしょうか。なぜ容易にそうしてしまうのですか。そのような巧妙で現実的な罠から身を守るにはどうしたらよいのでしょうか。1月29日水曜日。神は進んで苦しめられることはない。聖書全体を通じて、神は虐げられた人や抑圧された人を保護する熱情と、加害者や抑圧者に対する義憤を繰り返し示しておられます。もし悪がなければ神はお怒りにならないでしょう。神の怒りはご自分の被造物を害する者に対してのみ常に向けられるのです。愛歌 3-32-33 によれば、神は進んで、文字通りには心から、苦しめられることはありません。神は悪人に裁きを下すことを望まれませんが、愛が最終的に正義を要求するのです。この真実は、神がいかに長い間ご自分の民を許し続け、悔い改めて神と和解する機会を繰り返し与えてこられたかに示されています。預言者たちを通して、神は何度もご自分の民に呼びかけられましたが、彼らは耳を傾けませんでした。エレミア書 35-14-17、 詩編 81-12-15、口語訳 81-11-14、 参照。問4、絵図らき 5-12 を読み、エレミア書 51-24-25、 51-44 と比較してください。これはバビロニア人を通じてエルサレムに下された裁きについてどんなことを説明していますか。歴代史下 36-16 も参照。絵図らき5章によれば、イスラエルの人々が執拗に悔い改めることなく神を怒らせた後、神は最終的に彼らを退け、バビロンの王ネブカドネザルの手に渡され、絵図らき 5-12 ました。しかし神がそうされたのは、もはや手の施しようがなくなった。歴代史下 36-16 後のことであり、神は後にバビロンがユダにもたらした過度の荒廃に対してこの帝国を裁かれました。エレミア書 51-24-25、51-44、ゼカリア書 1-15 と比較。聖書が神によってもたらされたと説明している他の多くの裁きは、イスラエルの人々が主を捨て、周辺諸国の 神々に仕える決断をしたことに従って、詩式10:6-16、申命記29:23-25、口語訳29:24-26、神が彼らを敵の手に渡された霊として説明されています。詩式2:13-14、詩編106:41-42。悪に対する神の怒りは、最終的にすべての悪を根絶することで頂点に達しますが、万物に対する神の愛と宇宙の最終的な幸福を求める神の願いから生じるのであり、それは罪、反逆、悪という問題全体に関係しています。神は誰に対しても裁きを下すことを望んでおられないという事実は、神の怒りに関するあなたの理解にどんな影響を与えますか？神が怒ることに遅いのであれば、私たちは周囲の人に対してもっと忍耐強くあるべきではないでしょうか。不正行為の被害者を守り、配慮する一方で、どうすればそうできますか？1月30日、木曜日。憐れみを示す。神の怒りは恐ろしいものですが、道義に反するものでも愛に欠けるものでもありません。それどころか、旧新約聖書において、神はその愛のゆえに、悪に対して怒りを表しておられます。神の怒りが恐ろしいのは、神の純粋な善良さや素晴らしさとは対照的に、悪の陰湿な性質のゆえです。この点において、愛は神に不可欠なものですが、怒りはそうではありません。悪や不正がないところには怒りもありません。結局のところ、宇宙から悪を根絶するという神の最も愛に満ちた行動は、実質的に怒りや憤りを取り除くことにもなります。不正や悪が二度と存在しなくなるからです。完全な愛の関係における喜びと正義だけが永遠に存在します。神が再びお怒りになることはありません。その必要がないからです。なんと素晴らしいことでしょう。問い語。知らず知らずのうちに、神の怒りが人間の復讐を許すものと受け取られるのではないかと心配する人もいます。申命記32:35、箴言20:22、24:29、ローマ12:17-21、ヘブライ10:30を読んでください。これらの聖句は人間の復讐をいかに防いでいますか？聖書によれば、裁きを下す権利は神にあり、神がそうされるときには常に完全な正義を持ってなされます。旧新約聖書は明確に復讐を神に委ねています。パウロがローマ12:19で書いているように、復讐は私のすること、私が報復する、と主は言われる。申命記32:35の引用からです。神は最終的に不正と悪に対して裁きを下されますが、キリストはご自分を信じるすべての人のために道を開いてくださいました。実にそれは、来たるべき、怒りから私たちを救ってくださるイエスです。テサロニケ 1:10、ローマ 5:8、 8、9と比較。そしてそれは神の計画によります。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主、イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。テサロニケ1、5-9。神の怒りが無効になることはありませんが、イエスを信じる者は、キリストのゆえに、そのような怒りから救い出されます。キリストの贖いは、どのような形で正義を擁護しつつ、同時に私たちを怒りから救い出してくれたのでしょうか。私たちに欠点があるにもかかわらず、そのような備えがなされたことを認識するとき、私たちは他者に対してどれほど慈悲深くあるべきでしょうか。1月31日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、人類の曙、第28章。市内での偶像崇拝を読んでください。金の子牛の罪との関連で、エレン・G・ホワイトは次のように書いています。イスラエルの人々は反逆罪を犯した。しかもそれは彼らに豊かな恵みを賜った天の王に対してであった。彼らは自分から進んで、その王の権威に従うことを誓っていたのであった。天の統治を維持するためには、反逆者に罰を与えなければならない。ここにおいても、なお神の憐れみが表されていたのである。神は律法を維持されるとともに、選択の自由、すなわちすべてのものが悔い改める機会をお与えになった。反逆し続ける者だけが殺されたのである。神が偶像礼拝をお嫌いになることを周囲の国々に証明するために、この罪を罰する必要があった。モーセは神の器として罪を犯した者に罰を与えることにより、彼らの罪に対して公の抗議を厳粛に行ったことを記録に残さなければならなかった。その後、イスラエルの人々が近隣の部族間の偶像礼拝を非難するようになれば、彼らは主を神とする人々がホレブで子牛を作って礼拝したではないかと反論してくることであろう。イスラエルはその時、その恥ずかしい事実を認めないわけにはいかなくても、その時の罪人たちの恐ろしい運命を示し、その罪が承認、または黙認されたものでなかった証拠とすることができるのであった。正義だけでなく、愛もまた、この罪が罰せられることを要求した。幾百万の人々に刑罰が下るようにならないために、数千人が死ぬことは、神の憐れみであった。多数を救うために、神は少数に罰を与えなければならない。希望への光、165ページ。人類の曙、第28章。話し合いのための質問。1。なぜこれほど多くの人が神の怒りという概念に悩まされているのだとあなたは思いますか？神の怒りを理解する上で何が役立つでしょうか？2. 神が復讐をお求めになるときには、決して問題が生じないのに、人が復讐を求めるときには、必ずどんな問題が生じますか？ 3. イスラエルに対する金の子牛の反逆罪の神の裁きは、神の憐れみの一例です。神の裁きも愛の行為であることを示す、聖書の例は他にありますか？ 4. 神が悪に対して正しく憤り、 完全な正義を持って裁きを下されることを私たちは理解していますが、他者を非難しないことは私たちにとってどれほど重要でしょうか。特にコリント1:4-5を踏まえて話し合ってください。話し合いのための質問。終わり。第5課を終わります。